Okay, let's open to Galatians 6.
ガラテヤ人への手紙の6章をお開きください。
And this is our last chapter in Galatians.
これがガラテヤの最後の章になります。
And I'm going to have Mika read verses 1 and 2.
1節と2節をお読みします。ガラテヤ人への手紙6章の1節2節です。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。
As Christians, we should not shoot our wounded.
クリスチャンとして私たちは、私たちのお互いの傷をまあ、さらにこう深め合うということをするべきではありません。
Because you know, we are in a spiritual battle, and this battle is very real.
私たちは、本当にこの霊的な戦いの中にいますし、またこの、霊の戦いというのは現実のものです。
I mean, sometimes you may think that that's a metaphor, you know, spiritual battle. No, it's a real thing.
なんかこうちょっとただのですね、なんて言うんでしょう。考え方みたいなものかなって思うかもしれないんですけれども、でもこれは本当に現実起こっている例の戦いがあります。
But like physical battles, there are going to be casualties.
でもその、本当に肉体的な戦い、現実の戦い、世の中の戦いと同じように、例の戦いでもやはり死傷者といいますか、傷つく人たちが出てきます。
People are going to fall.
そして人々はこう、失敗したり、その戦いに負けてしまいます。
And when this happens, it says, you who are spiritual are to help restore the fallen person in a spirit of gentleness.
そしてこの御言葉の中では、あなた方御霊の人はこのように戦いに負けてしまった人々を優しいこの心で回復するのを助けてあげなければいけない。
You know, our attitude shouldn't be.How could you do that?
例えばですね、なんでこんなことするのっていうふうに、
you know, sort of an accusing. Look what you did. You know, how could you do such a thing?
こう人を責めてですね、なんでこんなことができるんだっていうふうに指を指す。そういったことをするべきではありません。
Interestingly, the word therefore restore. It says, you who are spiritual, restore such a one.That, the Greek word there is the same word used for setting a bone, like if you had a broken arm.
ここで一節のところにあります。その人を正してあげなさいという正すという言葉、英語でリストアという言葉が使われてますけれども、これは、ギリシャ語でこの折れてしまった骨を直すという意味と同じ言葉が使われています。
But when I was in junior high, in gym class, we had one time we had gymnastics and we had the vaulting box.
私はですね、中学生の時に、飛び箱をある時やっていました。
And we were to jump on the mini tramp, go over it, and you know, just vault over them.
飛び箱、皆さんご存知ですよね、こう飛び上がって。
But I, one time I caught my foot on it, and I came down like this, and I broke my wrist.
でも一回私はちょっと足を引っ掛けてしまって、腕から落ちてこの手首の骨を折ってしまいました。
And I was in agony. I was just sitting there. Oh, and I looked down. I could see the bone. Ooh.
もうちょっと骨が突き出してしまって、もうすごい苦しかったんです。
And I went to the doctor.
で、当然、医者に行きました。
He took an X-ray, and then he talked to me about his plan, how he was going to reset this bone.
そしてそのお医者さんはレントゲン写真を撮ってですね、そしてどうやってこの骨を直していくかということを説明してくれました。
It's so important to have, there are many small bones and they're very important to have them straight so that you'll be restored like new.
たくさんの小さな骨がありますので、これが一個一個きちんとまっすぐになってちゃんと治らないと元に戻らなくなります。
Now the doctor did more than just merely tell me what was wrong with me.
その時その先生はただ何がいけなかったのかということを言うだけでは
なくて、
彼は決して私をただ責めるだけの 責めるだけしかしなかったわけ
です。You know, take my X-ray kind of look. Ooh, man, you you're messed up. This is horrible.
例えばこれレントゲン写真を見てですね、あ、これはひどいなと。
You know what? Why did you do that? Why did you fall down?
なんでこんなことしちゃった？なんで転んじゃったの？
Why didn't you jump higher? You know, you could have cleared the vaulting box.
なんでもっと高く飛んでね、飛び箱ちゃんと飛べなかったの？
No, he didn't do that. He told me what was wrong, and then he told me his plan.To restore my
彼はそんなことは言わずに私のどこが悪いということを説明してくれて、さらにどうやってそれを直していくかということも教えてくれました。
Now, in a way, this is like our attitude. God wants our attitude to be this way when dealing with people who have fallen in sin.
神様は私たちに同じように罪に陥ろうとしてしまっている人がいたときには、その人たちに対してこのような同じような態度を取ってほしいと思っておられるんじゃないです
か。 Because by doing this, we fulfill the law of Christ.
そうすることによって私たちは実はキリストの律法というものを、全うしていくことができるんです。
Now just to review, what is the law of Christ?
ではこのキリストの律法というのは何でしょうか。
In chapter 5 verse 14, Paul said that it is to love your neighbor as yourself.
5節の5章の14節のところでパウロが言っていましたけれども、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。
The law of Christ is to love like Jesus would love.
キリストの律法というのは、イエス様が愛されたようにその愛するということ。
I should have said to love as Jesus loves, not would, because Jesus is constantly loving us.
イエス様は常に私たちを愛してくれたように、そのように愛するということ
です。 Let's read verses 3 through
5. 3節4節を読みします。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。
You know, it's not wise to have great confidence in yourself, in your abilities.
自分自身のうちに、なんていうんでしょう、確固たる自信というものを持ってしまうというのは、あまり賢いことではありません。
For example, you know, you say, "Wow, you know, I'm really something. Yeah, I used to be a mess, but look at me now."
例えばですね、私は今なんかちょっとすごい立派なものじゃないか。昔はひどかったけれども、でも今の自分を見てください。
You know, because Jesus, remember, Jesus said, apart from me, you can do nothing.
なぜなら、イエス様は、私を離れてはあなた方は何もすることができないと言われました。
And it was true when, before we knew Christ, when we really were separated from him.
で、それは、私たちがキリストを知る前、本当にこれはその通りだったと思います。
And it's still true now that we're in Christ. We need to rely on Him.
でも、キリストを知った後、今でも私たちにとってこれは本当のことだと思います。キリストなしでは私たちは何もできません。
Because if we believe that we can do something of spiritual value apart from Christ, we're deceived.
もしこのことを知っているならば、私たちはキリストから離れて何かしてしまうと、それは、欺かれることになってしまうということ。
I think spiritual pride is one of the most deceptive things that there is in this world.
この霊的なプライドというものは、この世で最も私たちが騙されやすい。
Because it makes you feel like you have arrived.
なぜなら、その霊的なプライドというものは、なんかこうある視点にもう自分がやっと到達できたというふうに感じられてしまいます。
It makes you feel that you're more spiritual than other people, and you have reached a place where you're qualified to judge another person's spirituality.
そしてなんか他の人よりもよりこう自分が霊的になったような感じがして、何か他の人を裁くことのできる資格を得られたみたいな、そういった、欺きがあります。
So, you know, when we get into spiritual prideWe're deceived, and oftentimes we're critical of another person's walk with the Lord.
私たちはその
Okay. Spiritual pride makes us critical of another person's walk with the Lord.
この霊的なプライドというのは、私たちは他の人のその信仰の歩みというものを批判しやすくさせてしまいます。
And at that time, we should be really focused. Oftentimes, we're not focusing on our own walk with the Lord, which is really what's important.
けれども本当は私たちは他の人の歩みではなくて自分自身が主とどうやって歩んでいるかということをに集中するべきだし、そのことがとても大切です。
we learned last week, you know, walking by the Spirit. The Spirit is constantly speaking to us, constantly telling us things.
前回、先週学びましたけれども、私たちは御霊によって歩きなさいと言われています。御霊は常に常に私たちに神様のことを教えてくださいます。
And we need to beWe need to be paying attention to what the Spirit is saying.
そして私たちは常にその御霊の言うことに注意を向けていなければいけません。
But if we're preoccupied with judging, you know, what about him? What about him? Lord, look at him. You know, we're not listening to what God is saying and wanting to do in our own lives.
けれども他の人を見て、じゃああの人はどうなんですか、この人はどうなんですか、そういったことで心がいっぱいになってしまっていると、神様が自分の人生の中でしてほしいこと、自分の人生に自分について語ってくださっていることに、その声が聞こえなくなってしまう。
And that's why it's so important we stay free of spiritual pride.
ですから私たちはこの霊的なプライドというものから本当に解放されていることが非常に大切です。
Now verse 5 says, each one shall bear his own load.
5節のところで、人には各々負うべき自身、自分自身の重荷があると書かれています。
When you, know, when you look at this at first, it seems this doesn't this contradict verse 2? He just said that we are to bear one another's burdens.
ここを見ますと、2節のところで互いの重荷を負い合いなさいと言っている、その御言葉とちょっと反しているような感じがします。
And the difference between the two is thatIs really whether or not a person needs your help in carrying the burden.
でこの2つの違いというのは、その人がですね、その自分の負っている重荷を他の人にも負ってもらいたい、その助けを必要としているかどうかということです。
Because there are often times when people are overwhelmed, maybe with sin or they have a burden, it just overwhelms them, and unless somebody comes and helps them up, they're just gonna going to be laying down and not be able to move.
時には私たちクリスチャンはあまりにもその負っている首が重くなってしまう、重荷が重くなってしまって、それにもう潰されそうになってしまう、それを誰かが助けてくれなければもうそれに潰されてしまって動けなくなってしまう、そういう意味があります。
In times like that, we need to, you know, reach down, help them up.Take the, you know, help them lift that burden.
そのような時は私たちはその人たちのところに下がっていって、一緒にその重荷を負ってあげる必要があります。 そして主のもとにそれを持っていってあげる、そういう助けをする必要があります。
But there are other times, and he's talking about that here in verse 5.
でも、そうじゃない場合もあります。それがこの5節で書かれている。
And there are times when people need to carry their own burden.
人はそれぞれ自分の重荷を負わなければいけない、そういう時もあります。
It is not loving to carry a person's burden when they burden responsibility when they should be carrying it themselves. It's not love.
その人が、本来自分で負わなければいけないものを負ってしまってあげる、その自分が負わなきゃいけないのを他の人が負ってしまうっていうことは、それは実はその人を愛していることにはならないんです。
Because in doing so, you might actually be hurting them rather than helping them.
そうすることによって、もしかしたらその人を、愛するというよりも傷つけてしまうことになるかもしれない。
Because some people can get so dependent upon the help of others that they never grow, they never learn to handle the responsibility that they should handle.
ある人たちはあまりにもその周りの人の助けに頼りすぎてしまって、自分自身で負わなければいけない責任とか重荷というものを、負うことなく、ですからその人たちはこう成長していくことができない。
So they don't grow. I mean, the person, needs, just like a child needs to learn some responsibility to grow.
それはちょうど子供がですね、大きくなっていくときにいろいろな責任というものを学んでいかなければいけないと思います。
my son, you know, I'm trying to get him to do a little work around the house. And
私も息子にこう家のことをいろいろ手伝うようにということ
を教えています。 My goal is to see him grow.
でも私は彼に成長してほしいと、私の目的は彼が成長していくことです。
You know, one example I thought of not bearing your own load. I was thinking of myself.
まあ、他人の重荷を、それぞれ人には自分の負うべき重荷があるということで、自分のケースをちょっと考えています。
And it has to do with my navigation in Tokyo.
それは私が東京をこう運転するときのナビゲーションのことなんですけど。
I mean, I drive all around here.
私はまあ、この辺、この地域とか横浜とかその辺はそっちゅう運転しています。
But whenever we go to Tokyo, it's like I switch this mode and I ask Mari every turn.
でも都内を走るときには私はちょっとそのナビゲーションシステムをスイッチさせて、隣のマリにいつもこう頼ってしまう。
We've been through Tokyo many times.
私たちは一緒に何度も東京に行ってます。
And every time I'm always rely on Mari. She says, "Okay, get in this lane, okay." And okay, turn here, and then I turn.
でいつもその時私はもう周りに頼り切っていて、こっちの隣のレーンに寄ってとか、じゃあここを曲がってとか、もう全部それに従って。
But the problem is the moment she tells me to turn, I just go back to daydreaming. I don't pay any attention. I just so when she tells me to turn, I turn. She tells me to go here, I go, and I just daydream, you know.
で問題はその彼女が言ってくれたその時はその通りにこう曲がったりとか車線を変更したりとかするんですけども、そのすぐ後はもうそれは忘れちゃってまた他のことを考えます。
And then the next time we go to Tokyo, okay, where do we turn? I say the same thing to her.
次にまた行った時に同じことを彼女に聞きます。
I mean, after a few dozen times, she gives me this look like, 信じられない。 I can't believe you can't turn.
で、もう何度もそれを繰り返すと、彼女が、なんで分かんないの？信じられない。
Because, well, you get my point. I just haven't, you know, I rely on her, so I never learn.
で、まあ、ここで言いたいのは、私はもう彼女に頼ってしまっているので、自分でこう学ぼうとしていないということ。
But you know, Paul has presented two attitudes here. One is don't be critical.
でも、戻りますと、パウロはここで2つのことを言っています。1つは、批判的にならないように。
And he says, you know, restore a fallen brother or sister.
その人を正してあげなさいというふうに。
And then here he says, you know, the person needs to learn responsibility, carry their own load.
でまた、その責任とか負うべき重荷を、その本人が負うべきものがあるならば、その人が自分で負うことができるようにする。
And I was thinking, what is the difference between a critical spirit and like a nurturing spirit? Nurturing, like restoring, wanting to restore somebody.
私はここで批判したがる心というものと、それから、こう回復させ助けてあげる、ただその人を正してあげる、回復、信仰を回復させてあげる、そういった、心とのその違いというものを考えています。
I didn't mean to get too complex, but really it comes down to love.
でも、それは実は愛がその根底にあると思います。
Because someone that is seeking the correct attitude, the attitude God wants us to have, is for the good of the person. We want to see that person, we want to raise them up. We want them to grow. We want them to be restored.
ある人々が本当にこう神様の愛を求めて、神様の御心にを求めようとしている人たちには、その人たちがその信仰が成長していくように私たちは助けてあげたいと思います。
But the critical spirit really just wants to tear down. It really doesn't care about the person. It just wants, you know, it bugs me and I want to tell him, you know, and I want to, you know, pick away at the person.
でもその批判したい、したがる心というのはもうただあのそれがこう自分をイライラさせてしまって、でもなんかこう文句を言ったり批判をしたいというふうになってしまいます。
But let's move on.
先に進みたいと思います。6節7節、あ、6節から6節から8節をお読みします。御言葉を教えられる人は教える人と全ての良いものを分け合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。
Verse 7, Paul said, Do not be deceived.
7節でパウロは、欺かれないようにしなさいと言っています。思い違いをしてはいけないと言っています。
And the thing about deception that is so unique to deception is that you don't realize you're being deceived.
この思い違いもしくは欺きといったものは、本人が欺かれているとき気づいていないときに起こります。
Because if you were aware that you were being deceived, it wouldn't be deception.
なぜならもし、自分は騙されてる、欺かれてるって気がついているならば、それは騙されてることにはならないからです。
And it's a sobering thought, but you know it's true. All of us can be deceived.
でも、ここにいる私たち全てのものがその騙される可能性があります。
And that's why it's so important to know the word, to know your Bibles.
だからこそ私たちはこの御言葉を、聖書を知るということが非常に大切です。
And it's just, it's also very important to be accountable to other believers.
そしてまた、他の信仰を持つ人たちとのそのからこう素直にその自分の信仰に対して責任を持って忠告してくれる人がいるということが大切です。
It's so important.That we have brothers and sisters in Christ to whom we are accountable.
私たちは、その兄弟姉妹お互いにその真実を言い合う兄弟姉妹を持つということが。
You know, when I look at my Christian walk, I am so thankful for the brothers and sisters that the Lord has put in my life to whom I've been accountable, who aren't afraid to speak into my life.
私は自分のそのクリスチャン生活を振り返ってみるときに多くの兄弟姉妹が本当に、真理を恐れずに私に語ってくれる、そういった兄弟姉妹がいたことを感謝しています。
Because if you don't have anybody in your life, if you don't allow anybody to speak into your life, then chances are most likely you will be deceived.
もしそういう人がいなかったら、もし皆さんが自分の人生にそうやって人からあの真実を語ってもらうことをさせない、そういった状態であるならば、こう簡単に騙されてしまう、そういう可能性があります。
Let's read verse 6 here. God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap.
6節、6節。
Oops.The next verse. That's right. My Bible software. There seems to be a glitch here. I'm reading off the paper.
Seven.
Okay, that's it.
ごめんなさい。七節ですね。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。
It says, so you know, you don't have to be a farmer to understand the law of sowing and reaping.
この種をまくとか刈り取るということを理解するために何も決してこの農夫になる必要はありません。
I mean, you know, I think all of us know that if you plant a lot of seeds, chances are you can be confident you're going to have a lot of plants growing up.
皆さんはそのたくさん種をまけば、まあ、たくさんこう芽が出てくるということを知っていると思います。
And I think we all understand this, thatThe plants that are going to come up are going to be the type of plants. I made that difficult. You're going to reap the plants, the seeds that you sow. Those are the plants that are going to grow.
そしてまた 皆さんが蒔いた種がその木の種がそれがそのままこう
You know, for example, I'm not gonna. If I go out and plant corn, we have a backyard. Sometimes I go out there, you know, shovel up, make a little garden.
例えばですね、私の庭でこうちょっとしたあの土を掘って、場所を作ってそこにトウモロコシの種を植えたとします。
And there's never going to be a time, you know, I'm not going to go out there and plant corn in the spring and then you know, a month later say, look, Marty.Watermelon, isn't it great? You know, it's not going to happen.
そのトウモロコシの種をまいて何ヶ月かした後に、マリ見てごらん、スイカができたよ。そんなことが起こるわけ。
I mean, we all understand that.
それはもう本当に皆さん。
But you know, when it comes to the spiritual lives of people are often deceived in this matter.
けれどもこの霊的な私たちの人生を考えたときに霊的な部分を考えると、しばしば私たちはこのような欺きに騙されてしまう。
There are many people who believe that they can sow to their flesh all the time and then gonna reap spiritual plants.
肉にこうたくさん種をまいてでも、霊的な実がなるんだというふうに考えてしまう人たちがたくさんいます。
But if you live your life for Jesus, by walking in the Spirit, what you're doing, you're sowing seeds to righteousness.
けれども、皆さんがイエス様に対して生きるときに、イエス様に対して、こう種をのために種をまいていくときには、霊的な実を結ぶ。
And as a result, you're going to reap the benefits of the Spirit.
その結果としてその。そのために蒔いた種の結果として霊的な実をたくさん受けることができ
る。But you know, if you choose to reject Jesus and live your life for yourself, you're sowing seeds to the flesh.
けれどももしイエス様を受け入れずに拒んで、イエス様を拒んでしまうならば、それは結局肉に種を蒔いてしまう。
And you're gonna reap the works of the flesh.
そしてその肉の行いの実を結んでしまうことになります。
You know, interesting. You remember back in the Garden of Eden, the lie Satan told to Eve when she was going to take the fruit from the tree?
エデンの園で、あのサタンがエヴァに、この園の取ってはいけないと言われていた実から、取らせるようにサタンが騙したという
。He said,She said, "Well, if we eat of this, we will die. You will not die."
これを食べたら死んでしまうといったことに対して、サタンは、いや、そんなの食べたからって死なないよというふうに。
But you know that is the same lie that is prevalent, that is so strong in the culture today, in the world today. The same lie.
でもこの同じ嘘が今この世の中でも同じように力を持って。
You can live for yourself. You can go ahead and see. You will not die.
もう自分で自分の人生歩くことができるよ。そんな委ねなくたって死ぬことはない。
It's a lie. It's not true.
そうです。
And verse 7 says, God is not mocked.
そして7節のところに神は侮られる方ではないというふうに書いてある。
And what's more, many people feel that God can be mocked.
で、けれども多くの人が神は侮られるというふうに考えている。
They live their lives in rebellion against God, in sin, and they think, well, you know, lightning didn't strike me down, nothing really bad's happened. Yeah, I'm getting away with it.
神様にこう反抗して。神なんかいらないというふうに言っている人たちが、
They may feel like, well, I fooled God, you know?
ね、例えば、でも私は別に雷に打たれてもいないし、何も悪いことも起こってないじゃないかと、そういうふうに考えてこう神様をちょっとバカにしてしまう、そういった、人々がいます。
And they feel like, oh, they kind of gotten away with mocking God.
ね、本当に、神なんか大丈夫だというふうに侮ってしまう。
And you know, I lived like this for years of my life.
私自身も 長い間そのような人生を歩んできました。
And I am so thankful for God's patience and mercy toward me.
そして私は本当に神様のその忍耐と憐れみ、私自身に対する忍耐と憐れみに感謝しています。
God is long-suffering. That's one of His attributes.
神様は非常に忍耐深いお方です。
But there will come a time when it's too late to repent.
けれども、悔い改めるのにもう手遅れという時期が来ます。
You know, it's and that time is really it's a heartbeat away.
でそれは、命がなくなってしまったら死んでしまったらもうそれは遅すぎます。
I mean, there are people. I know in American culture they've kind of heard the gospel a lot, and there are people who think, yeah, well, I'm going to live for myself now, and then before I die, I'll come to Christ and then I'll go to heaven.
アメリカのこの文化ではですね、たくさんこう福音を聞きますから、人々が、とりあえず自分の人生を生きていくよ。で、まあ、死ぬ前になったら、悔い改めて、死ぬ前になったら、神様のことを信じて、天国に行くわ、というふうに考える人がいます。
Chances are they'll never have that chance. I mean, they won't be ready. No, we don't know when we're going to die.
けれども、そう言っている人たちこそ、その機会が悔い改める機会が、訪れない場合がたくさんあります。私たちはいつ死んでしまうかわからないからです。
Let's read verses 9 and 10.
9節10節をお読みします。善を行うのに相手はいきません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。
To be honest, I don't like to wait.
正直に言いますと、私は待つことは好きではありません。
Yeah, I'd like to say it's my weakness. You know, it can be sin at times, but I just get impatient.
私の弱さでもあって、時にはそれで罪を犯すこともありますけれども、本当に忍耐があまりありません。
And the Lord is teaching me.
主はそのことをたくさん教えてくれています。
But the Lord reminds me often, don't lose heart.
でも主は、何度も私に失望しないようにと教えてくれます。
Don't become discouraged.
がっかりしないでというふうに言ってくれます。
Because the devil really wants us to become discouraged. Because if we're discouraged, then we will stop sowing seeds.
なぜなら、悪魔はその私たちが失望することを望んでいます。失望してしまうと。私たちはこの種をまくことをやめてしまう
ので。So in seed, you know, feel like, what's the use of serving the Lord?
この主に仕えるなんて何の役に立つんだろうか。
But as long as we're alive, it's the right time to sow seeds for righteousness.
けれども私たちはこの地上に生きている限り、いつも義に対して種をまいていくというその時なんです。
And we have God's promise that in due season we will reap.
そして神様は私たちが種をまくならばそれを刈り取ることができると約束してくださっています。
So, I believe we should view each day of our lives as an opportunity to sow seeds to the Spirit, to store up treasures in heaven.
ですから私たちは日々、この種をまいてそして、天に宝を積むそういった機会が与えられているんだというふうにそういった見方をすることがとても大切だと思います。
Because looking at life in this way protects our minds from going negative.
こういった見方をすることによって自分の人生の中に起こっていることに対してマイナス思考で考えることから守ってくれる。
By negative, I've got to go to work today, or I got to go to church today, or whatever it may be.
例えばですね、もう今日仕事行かなきゃとか、教会行かなきゃ。
I've got to do this or that.
これをしなきゃいけないんだ。
But a better way, the way the Lord would have us think is I've got an opportunity to do good.
でもそうではなくて、主が望んでいるのは、今日もまた良いことを行う、そういった機会が与えられていると考えます。
I've got an opportunity. I've got another day of life. I can see the Spirit at work in my life today.
新しい一日がまた与えられて、この御霊によって歩く、そういった機会が与えられているんだ。
Because now really is a time of opportunity. When we're dead, that opportunity is gone.
なぜなら、今こそがその与えられている機会だからです。私たちは死んでしまったらもう全てがなくなる。
I mean, sure, we will go to heaven, but our opportunity to make a difference in this world will be over.
もちろん私たちはあの天国に行きますけれども、でも、この地上にこの御国を広げていく、そういった、機会がもうその死んでしまったらなくなってしまうということです。
Okay, let's move on. Verse 11. See what large letters I have written to you with my own hand.
11節、ご覧の通り、私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いています。
Lately, my eyes, I'm getting older.About a couple of weeks ago, I bought my first pair of reading glasses.
私はだんだん年を取ってきてですね、最近あの年取ってきたので、つい数週間前にとうとうあの読書用に老眼を買いました。
Got them at the 100 yen store.
100円ストアで買いました。
They're really cool. Anyway, yeah, I was, but then I was reading this. I was without the glass. I was looking at, see what large letters I write in them.
まあそのね、
no, I don't see.
こんなに大きな字で書いていますって言われても
見えない。 But anyway, I don't know why I bothered to say that. Let's go 12 through 15.
12節から15節を申します。あなた方に割礼を強制する人たちは肉において外見をよくしたい人たちです。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのです。なぜなら割礼を受けた人たちは自分自身が律法を守っていません。それなのに彼らがあなた方に割礼を受けさせようとするのはあなた方の肉を誇りたいためなのです。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。
So Paul, in wrapping up his letter, he's making his final, like the final punch.
パウロはここで最後のまとめを書いています。
Don't get circumcised, he tells this.
最後に、割礼を受けないようにという。
Don't fall into legalism.
律法主義に陥らないようにと。
It's just a work of the flesh.
それはただ肉の行いに過ぎないからです。
And like all works of the flesh, legalism is self-centered.
そしてこの律法主義という肉の行いというのはただただ自分を中心に考えているものです。
You know, he's saying, legalism really, it seeks to bring glory to the person.
この律法主義というのは人に栄光を返そうとします。
Look what I've accomplished for God.
神のために私がやったことを見てください。
Paul said that he, as for himself, he said, I don't want to boast in anything except the cross of Christ.
パウロは、自分自身のことを、私はキリストの十字架以外は何も誇るものがない、誇りたくないというふうに言っています。
Because it's all about Jesus. It's all about what he did.
なぜならイエス様が全てだからです。イエス様がしてくださったことが全てだから。
It's about what Jesus did on the cross.
十字架の上でイエス様がなしてくださったことが全て。
To Jesus be all the glory.
イエス様こそがその栄光。栄光を受けるのはイエス様。栄光はイエス様のためのものです。
Jesus said in Matthew 5:16.Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven.
マタイの福音書の5章の16節でイエス様はこのように言われました。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
There is really, you know, a good way to determine whether or not your motives are godly. There's one good test.
この何か行う時の動機が神にのための動機になっているかどうかということを測る、良い 方法があると思います。
And that is to ask yourself, how important is it for me to get glory or to be noticed by others for what I'm doing?
それは自分自身にこのように尋ねることです。この自分が行っていることがどれだけ自分に栄光を欲しいか、周りの人に気づいて欲しいか、それがどんなに、そのことが気づいてもらうことがどれだけ自分にとって大切になるのかということ。
I think if we are honest with ourselves, we have to say that there are times when our motives are not pure.
で、確かに私たちは自分の動機が純粋でない時というのがあることを、まあ、知っています。
And when we find that, I mean, I see this, the Lord shows this to me quite often.
私自身も主が何度もそのことを私に示してください
ます。And it's not a time to be discouraged and, oh, I'm, you know, I'm just a worm, I'm horrible. It's just time to repent.
でもそれは、何も自分を失望させるためではなくて、その時こそ、悔い改める時だと思います。
Yeah, I really welcome the Holy Spirit pointing out things that are not right in my heart.
私は本当に、聖霊様が私に正しくないことを示してくださることを感謝しています。
That should be our attitude. We don't have anything to fear from the Lord pointing out things that are wrong in our hearts.
私たちは決してその主が私たちの心の内にある間違ったものを示してくださることを恐れる必要はありません。
I mean, if there's anything to fear, it's deception and not even be able to see it.
もし何か恐れがあるならば、それはすべて欺きであって、私たちが真理を見ることができないように妨げている。
You know, the last verses of Psalm 139:23-24, it's a famous verse, but it's something I like to pray regularly.
ダビデが書いた詩編の139編の23節は、23-24節は、私がいつも祈りたいと思っている。
It says, Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. And see if there's any wicked way in me. And lead me in the way everlasting.
詩編の139編の23-24。 神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。
It's a good prayer. It's a good thing, not just to pray, but to act upon.
これは本当に良い祈りだと思いますし、このことを行っていくのは非常に良いことだと思います。
I just can't help. It's like a virus scan, I was thinking. You know, just let the Lord...Never mind.
まるでちょっとコンピューターのね、ウイルススキャンみたいな、それにこうスキャンしてもらう。
Anyway, let's go on. Verse 16 through 18.
最後16節から18節。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。これからは誰も私を煩わさないようにしてください。私はこの身にイエスの焼き印を帯びているのですから。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みが兄弟たちをあなた方の霊と共にありますように。アーメン。
Verse 18, it's such a fitting conclusion to this book.
この18節はこのガラテヤを締めるにふさわしい最後の言葉だと思います。
次の言葉だと思います。 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit.
主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。
And I hope that by studying through Galatians, each of, that you've been able to be helped in your understanding of God's grace.
こうしてガラタヤ人への手紙を学んできましたけれども、皆さんが神様のこの恵みというものを理解するのに少しの役に立っていたらと願っています。
And that you'll be able to receive God's grace.Readily or easily.
そして、その神の恵みというものを、文字通りこう自分のうちに受け取るということを。
You know, this subject of grace sometimes it sounds so basic. So yeah, yeah, I know that.
この恵みという話も非常に基本的なことで何度も聞きますから、ああそうだね、分かってる分かってると思うかもしれません。
But I really believe that no one gets too mature to to hear this message.
けれども、私はこのメッセージをもう聞かなくても十分だという人は一人もいないと思います。
Because it's by the grace of God that we live.
なぜなら、私たちは神の恵みによって生きているからです。
It's the great, by the grace of God that we receive His blessings.
この恵みに神の恵みによって私たちは神様からの祝福を受けている。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Father, thank you for your grace.
天のお父様、あなたの恵みを感謝いたします。
Thank you for the message of your grace, Lord.
あなたの恵みのメッセージを感謝いたします。
And Lord, we don't want to just read your word and then move on without having it change us.
主よ、私たちはただ言葉をさらっと読んで、先に進むだけで何も、ここから変化を得られないというそういったことがないことを願っています。
I believe, Lord, that each one of us wants to have a deep hold on your grace, a deep understanding of your grace.
主よ、ここにいる一人一人が神様のその恵みを深く受け取ることができることを望んでいます。
We want to have that peace.That goes beyond understanding, that will never leave us.
私たちの理解をはるかに超えて、そして決して去ることのない平安が一人一人にあることを願います。
And we receive your grace, Lord. We just confess, we receive it.
主よ、私たちは今あなたの恵みを受け取ります。
And we thank you for it, Lord.
そのことを本当に主よ、感謝
します。I don't understand it. I don't understand how you can be so merciful, so loving.
あなたがこれほど憐れみ深く、そして私たちを愛してくださることを私たちは理解することができません。
But I believe it.
でもそのことを信じます。
And we believe it and we receive it.
そのことを信じ、そしてそれを受け取ります。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen. Amen.